皆さんおはようございます。この目の前にあるショファーと、これはですね、匠さんから、匠先生からですね、彼女イスラエルから無事に日本に帰ることができて、今名古屋に実家の方にいるんですけれども、一足先にこれが届きました。実は古いショファーはですね、音が低かったので、YouTube にあるようなキーンと鳴るショファーを、イスラエルで買ってきてほしいっていうことを頼んでたんですね。ただ途中イスラエルにフィンランドから出発したんですけども、フィンランドのあるクリスチャンにお話をしたら、あ、それだったら持ってるよ、それをプレゼントするよと言われて、これもらったんですね。で、今回イスラエルに行ってなかなか帰ってこれないかもしれないという状況で、皆さんの祈りに支えられて帰ってきて、そしてこれを持ってきて、今朝そこに昨日荷物が届いたみたい で、これ何か知ってます？これ多分僕もビデオで見た、祭司がショファールを吹くときに頭でかぶるかぶり物、ナルジビトのかぶり物じゃないかなと思います。確かめないと分からないですけども、これが送られてきました。新しいショファーは新しい音がするんだなと、当たり前のことですけれど もうまさしく私たちが新しくなる一つの本当に神様の印をくださったなと思います。感謝したいと思います。では聖書を開きましょう。エペソ4章の今日は17節から24節です。では拝読をします。エペソ4章の17節から。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心の家に神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いをむさぶるようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。じゃあ一言お祈りをします。天のお父様、主の臨在を感謝をします。このように共に集まり賛美をし、また礼拝できること、その恵みにありがとうございます。ペンテコステの礼拝が近いですけれども、どうぞ今日のメッセージを通して待ち望み、あなたの約束を受け、本当に神様、あなたの栄光を最後まで表す人生を全うできますように。また今入院中の方々、今日は特に小学校の運動会ですけれども、運動会で主を明かしていらっしゃる方々、またいろんな事情でズームで礼拝されている方々、どうぞそこにも触れてください。何よりもこの日本人のすべての人たちにあなたが望んでくださるようにお願いいたします。今日も期待します。本当に御言葉を取る悪しき霊を打ち砕き、聖霊様が悟らせてくださいますように、このものを清めてください。愛する主の皆により感謝してお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。今日はですね、新しい人の生活習慣1っていうことが2があるっていうことですけれども、この17節に、ですから私は言います、主にあって厳かに進めます、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではならない。日々の歩み、私たちの日々の人生、それは生活習慣とも言っていいんじゃないかと思うんですね。実は私は20年間人間ドックを受けていまして、10年前に憲法に入って高松の方で受けるようになりました。しかし今年からですね、もう一度讃岐市民に戻ろうと思って戻ったんですね。でいつも言われることがあるんです。体重が増えていってるので、このまま行ったら生活習慣病のメタボになりますからね、まだですけどねっていうことをもう15年前からずっと言われ続けてきたんですね。でそれに引っかかるっていうことはなかったんですけども、今回もですね、いろんな面です、糖尿病でもない、数値は悪くなかったんですけども、やっぱその体重の部分で引っかかって、血圧が130を上が超えたので、看護婦さんの説明を受けた後、保健師の方がもう一度測ってくださいって、 でやっぱり136ぐらいだったんですね。130を超えるとちょっと来てくださいって今度は呼び出しを食らいましてね。でまあ、このまま行くと本当にメタボになりますよという話から始まってですね、保健師の人がですね、私たちも一緒に3ヶ月間歩みますから頑張りましょうとか言われましてですね、なんかうまいなとか思いながら、そしてじゃあ目標体重は何キロにしますか、じゃあ今から 2キロ減らすっていうところを目標体重にしたんですね。で結構いろんな話を、まあ、されまして、いつから体重増えたんですか、いや実は3ヶ月前からっていう話になって、僕は食事の後に甘いものを食べる習慣があるんですね。でそれがなかなかやめられないっていう、まあ、話をしたんですよね。分かりますって言ってね。で実は人間の体っていうのは甘いものを食べたり、まあ、空腹であって満たされると幸福ホルモンが出るっていう話をしたんです。だから、まあ、甘いもの食べてああ幸福だな、すると今度は脳が覚えていて食事をした甘いものを食べろっていう命令が来ますから、それに従ったらダメなんですよって言われたんでね。それに従っていくともう習慣化してですね、やめれなくなるんですよって言われて、まあ、分かるけどって思いながらですね、でその命令に対してノーと突きつけてください、すると脳がですねもう命令出さなくなりますから、まあ、その代わり 1,2 ヶ月はきついですよという話をされたんですね。でもあなたは一人ではない、私たちがいるからというね、まあ、メンターかコーチングか分かりませんけれども、受けることになりました。で実際まあ私の場合はそうですけれども、まあ、実際多くの人が飲酒がやめれないとかね、タバコがやめられないとか、また、まあ、麻薬がやめられないとか、まあ、本当に多くの人は苦しんでると思うんですよ。それだけではなくて、まあ、テレビがやめられない、今だったら YouTube がやめられない、また多くの人はもう スマホを話すことができない、みんな頭では分かってるんです。もうやめた方がいい、ちょっとやりすぎてると思うけどもなかなかやめれない、結構力がいる、まあ、それはみんな同じ悩みだと思うんですね。で今日は、まあ、そういうクリスチャンに対してやっぱ福音っていうのはそれを変える力があるんだっていうことの、まあ、お話をしていきたいと思うんですね。まず17節に、まあ、パウロはですね、ですからっていうのはあなた方は本当に恵みによって神の子とされ、キリストの体の一部となって、本当にこう成長、愛によって成長しているんですから、ちょっとね厳しいけどもおごそかにちょっと命令させてもらいますね。何を、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではならない、まあ、4章の最初に飯にふさわしい、その飯にふさわしい歩みをしなさいって言ったばかりだったんですけれども、対照的ですね、虚しい歩みをやめなさい。虚しいっていうのはどういうことかっていうと、神様なんかいない、神様に頼っても一緒だっていう心で歩むことなんですね。私たちが救われる前に神なく望みなく生きてきた時の思いに変えることなんです。でも皆さんこう、まあ、食べ過ぎたりとか飲み過ぎたりとか、また何かをしすぎたり YouTube を見すぎたりとかすると、その後に皆さんの心の中に、ああ虚しいなって心来ません？でこれはですね、悪くない、これは聖霊から来てるんです。これは警告のようなもんなんですね。私たちが虚しく感じる、救われてない人はですね、神様を信じてないので虚しいとは思わないんですよ。まあ何か、まあ、違う意味での虚しさを持っていると思いますけれども、虚しいって思うのはやっぱりクリスチャンの特徴なんですね。でもこれを無視し続けると、19節にあるように無感覚になってしまうんですよ。これが一番怖いんですね。まあ、教会に来なくても感じなくなってしまう、無感覚になってしまう、罪を犯しても責めなくなってしまう、まあ、これが一番恐ろしい。要するに虚しいって思う間は神様が、まあ、帰ってきなさい、やめなさい、やめることができますよという一つの、まあ、愛の、まあ、警告でもあるんですね。で、虚しく歩んでいくとどうなるかっていうと、18節に彼らは知性において暗くなる、まあ、私たちの いろんな真理ではない知性においてですね、まあ、要するに神様がなくて当たり前だってこう思ってくるので、やっぱり頑張らないとダメだよねとかね、まあ、人間的な解決の方は明るくなるんですけれども、信仰、神様に委ねるとか祈るとかいうところはもうどんどん見えなくなっていく。こんなに大変なのに神様に祈ってどうなるのっていう思いをよく聞いたりしますけども、それは完全に知性が暗くなってるんですね。まあ、逆に言うならば、これ委ねたらいいんだって思えるのはすごい恵みで、本当にどうしようもないことを委ねて勝利するっていうことは、まあ、神様が信仰によって知性を明るくしている時なんですね。で、彼らのうちにある無知と頑なの心の家に神の命から遠く離れています。まあ、神様が与えたいのは神の命なんですけれども、私今回ねこれを学ぶ中で、まあ、自分の弱さ、甘さ、甘いものがやめられないっていうね、それを感じながらですね、何を感じたかっていうと、まあ、神様の命は霊的な喜びがあるんですけれども、そのアダムとエヴァが罪を犯して以来、善悪の知識の木、要するにその脳が喜ぶ、脳が幸せだよって感じさせるのと、霊が幸せだ、平安だって感じるのは違うっていうことが分かったんですね。やっぱり今もなんかこう脳が喜ぶ知識とか、脳が喜ぶ感覚、成功とか幸せとかいうものに体が従いやすい、肉が強いな、古い人が強いなっていうことを、まあ、特に思いました。でも未信者である看護婦さんが、それは拒絶したらいいんですよ、甘いものが欲しい、甘いもの食べたら幸せになるっていう命令が来た時に、従わなければ言わなくなるからって、ノンクリスチャンの方が牧師に言ってくださったメッセージから深く考えましたね。ああ、それは断れるんだ、断ってもいいんだっていうね。これがクリスチャンの特権なんで、後でも話しますけれども、クリスチャンじゃない時は選択ができなかったんです。だから罪の奴隷、奴隷っていうのは選択がないんです。選べないんです。苦しいと思ってもそれを甘んじるしかない。それが奴隷なんです。でも私たちは奴隷ではないんです。アーメンでしょうか。私たちは選択できるんですね。そして、まあ、あまりにもそのことがきつい、つらいとですね、19節に無感覚になる、無感覚にすることを通して、公職に身を任せ、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。まあ、みんな悪いっていうことは分かってるんですね。このまま行くと大変なことになるってことも分かるけれども、無感覚にして、公職に、要するに公職っていうのはですね、私たちが食べたら幸福が来る以上に、性的な快楽っていうのは脳にですね、幸せだ、最高だっていうものを与える誘惑なんですよ。だから、まあ、大人になればなるほどそちらに逃げていってしまう人が多いんですね。すると、まあ、一時的にはいいんです、一時的には確かにいいんですけれども、後からだんだん、まあ、辛い結果を生んでいくんですね。だからイエス様に身を委ねるんではない、聖霊様に身を委ねればいいんですけども、そうではなくて公職に身を委ねるっていうんですね。で、もう一つの原則はここにあるなと思うんです。それはガラテヤ書の御霊の実と肉の実の比較の中に、まあ、種まきのね、皆さんにちょっと質問をします。畑と牧師館のところにもちっちゃい畑を作ったんですけども、私はこの春ピーマンとナスビの苗を植えました。ニガウリの種を植えました。はい、夏になったら私は何を収穫するでしょう。1番バナナ、2番目スイカ、3番目ピーマンとナスビ、どれでしょう。むちゃくちゃバカにしているように思うかもしれませんけども、当たり前のことはですね、まいたものしか刈り取らないんです。まいてないものを期待しても刈り取れないんです。で、人生も一緒だと聖書は言うんです。だけどね、ピーマンの種を植えたら次の日にピーマンがなるかって言ったらならないんです。種をまいたのが忘れた頃になっていくんです。これが人生の原則なんですけども、みんな分かってるけれども、公職に身を委ねるっていうのは分かってないということなんですね。今すぐ結果が出るもの、今すぐ頭がバーッと幸せだ、 最高だ、快楽だと思うことに種をまいてしまい、その後の刈り取りっていうものを、まあ、まるでないかのように思っているんですよね。でも種はすぐにピーマンは食べれません。待って育てて、まあ、食べるしかないんですけども、それと実は一緒なんですね。20節21節に、まあ、そのことをですね、神様の命から遠く離れていますよ、でもあなた方はキリストからそんなこと学んでないでしょう、本当にあなた方がキリストについて聞いたんだったらそちらの選択はしないよね、だって真理はイエスにあるのですから。そしてその教えは、今日はクリスチャンのその教えの中心、まあ、パターンというものを学んでいくんですね。クリスチャンがこういう生活習慣をしていって、そういう身を刈り取っていくっていうことを学んでいきます。で、私はこれを読んだ時にですね、イエス様の教えはいっぱいあるんですけれども、イエス様の教えを一言で言うとどういうことかなって思ったんですね。真理、それはですね、一言で言うと、自分の命を捨てて神の命を得る、死んで生きるという教えじゃないかなと思ったんです。これはまあパラドックスですね。まあ、この世の中はですね、少しでもお金を得て、名誉を得て、地位を得て、成功を得たら幸せになるという教えなんです。だから頑張ろう、だから一生懸命やろう、誠実にやろう、これを神様は否定はしてないんですけれども、でもイエス様の教えってちょっと違う、イエス様の人生ってちょっと違う、イエス様の教えの本質は弟子となって日々自分の命を捨てて、そして神の命を得ていくという教えなんですね。与えて得るという教えなんですね。で、これは実践しないとあまりにもこの世の価値観と違うので、まあ、理解しがたいんですけれども、まあ、一言で言うならば、イエス様が十字架にかかって死んでよみがえってくださったように、私たちもこの古い自分を捨てて新しい人を着ていくならば、日々新しくなっていける、祝福されるっていう教えなんですね。で、この一番大切な中心点が分かっているときに、私たちは救われても、救われたとしても、この肉が最後まで天国に入るまで強い、自我が強い、自己中心が強いものであるということが分かると思います。そしてこれはイエス様を信じたら自動的に清められ、自動的にイエス様のようになっていくわけではないということが分かってくるんですね。だからパウロはある面ではこれは信仰の戦いですよとも言っていますし、また私たちは勝利し続けていかなければならない。で、その教えの中心というのが22節、その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方は脱ぎ捨てること。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着ていくっていうのがクリスチャンの生活パターンですよ。これを早く身につけないと、その成果っていうか身は味わえませんよっていうのが一つの答えなんです。でもよく見ていくとですね、皆さん、脱ぎ捨てることって簡単ですか？簡単じゃないからアルコール中毒になり、喫煙中毒になり、甘いもの中毒になり、インターネット中毒になり、パチンコ中毒になり、ギャンブル中毒になり、いや、みんな分かってますよ。やがて滅んでしまう、体が悪くする、分かってますよ。分かってるけどやめれない。時々脱ぐことはするんですけれども捨てれない。結局皆さんね、自分の服もいっぱいあるのに、なかなか古いもの、気に入ったものを捨てられない。そうなんですよ。古いけども気に入ってるんですよ。それが悪いとかおかしいとか思わないんですよ。肉で歩んでいいじゃない、自分の肉を喜ばせるの何が悪いと思ってるんですよ。だから捨てられないんですよ。そして現代は捨てるのがお金かかると思いません？どこにでも捨てられないって、捨てる方が買うよりもお金がかかる時代になっちゃいましたけれども、でもそう考えるとですね、本当にイエス様のもとに、イエス様、まあ、例えば私で言うならば、まあ、この甘いものが好きだ、はあ、本当にイエス様ごめんなさい、もう脳のね、脳に従っていました、まあ、今回もね、 もう自分でも嫌になるような言い訳をしましてね、ちょっと急激に体重が増えたのは3ヶ月前、それは何だったんですか、娘がね、ゆめタウンのね、ワッフルを買ってきてね、一箱買ってきてね、お父さんのために、いや、むっちゃ美味しかってね、で他の家族はみんな食べないって言うから私全部食べてしまって、そこからすごく習慣になって、もうまるで娘が悪いんですっていうようなね、まあアダムとエバが罪を犯した時に、あの蛇が悪いんですっていうようなもんでね、まあそういう思いになったわけですよ。でもよく考えると自分が悪いわけですよ。食べようが食べまいが自由でしょ、食べなければいい。でも誘惑をもたらすものが悪いという自分のその弱さって言いますか、まあそれをね深く感じましたね。いや、そうじゃない、私が選んだんだ、私は甘いものを断るという勇気がないんだっては認めないんですよね。いや、そこを認めたら早いと思いませんね。でもこれはですね、まあ皆さんパターンです。イエス様に言うことができる、イエス様が受け取ってくださるっていうのは、これは福音です。解放の基本です。ですから皆さんの中で本当に主が喜ばないな、このまま行くと何を刈り取るんだろうっていうのが分かったときに、まずイエス様に、自分の力でできませんけれども受け取ってほしい、これをもう脱ぎたい、新しくなりたい、で新しい服を着たい。皆さんね、これちょっとね、まあ、これはもう着慣れた服ですからいいでしょ。でもあれですよ、 YouTube なんか見るとイスラエル の祭司はですね、これをかぶる、だから祭司じゃないとかぶれないんですね、これね、多分ね。でどうかぶるかっていうと、こうかぶるんです、こうかぶってね。なんかイエス様の映画見たことないですか。そしてこれでショファーを吹くんです。これからいいですか、こういう格好しても。でも多分笑うより自分が許せないですね、まあ、全然ユダヤ教じゃないし、する必要もないし、合わないっていうね。でまさしくその新しい服っていうか、新しい霊的な服っていうのは、多分皆さんにとって着慣れてないものってやっぱ着れないんですよ。でも着続けていくとですね、まあ慣れてくるんですね。今私水泳にて、まあ、ちょっとグッドニュースがあった。10年前に肝脂肪が高かったんですけども、減ってるっていうんですね。で去年からまあ体調が悪くてプールに行くようになってですね、で、あ、それはいいことですねって、ある方は励ましてくれたんです。いや、筋肉がついてますよって。で筋肉って結構体重増やしますからね、その分が増えたんですねって、男の、このなんとか検査する人言ってくれたんですよ。嬉しいと思いません？アメンとかね。でも女の人はですね、一緒に頑張りましょうとか言ってくれたんですね。で何を言おうとしてるかっていうと、その海水浴しか知らなかったので、プールの時ってこうピシッとした競泳用の履くじゃないですか。あれね、最初恥ずかしかったんですよ。いや、これ履いてはる、でも海で履いてるボヤボヤもおかしいなと思って、まあ、最初はおかしいなと思ったけども、慣れるんですね。今はもうそれが普通ですね。まあ、みんなの前出しても恥ずかしくない、まあ、ちょっと腹を出て恥ずかしいですけども、服って慣れるんですよ。だからイエス様はですね、まあ、私たちを肉のまんまではなくて、いや、神様の天国の世継ぎにしたんだよ、そしてあなたを愛してるんだよ、祝福したんだよ、だからあなたにはあなたにふさわしい生き方、服があるんだよって。それはその正しい服を着てですね、警察の服を着て悪いことできないと同じように、服がその人の行動を変えていくんですね。ですから23節に、またあなた方が霊と心において新しくされ続けて書いてます。これをですね、共同訳は何と訳してるかっていうと、霊と心って書いてないんですよ。心の奥底って書いてるんだよ。心の奥底から新しくされる、これって全ての人の願いじゃないですか。全ての人が人生をやり直したい、そして古い服を脱ぐんだけども、捨てきれないでまた来てしまう。それはなぜかっていうと、何度も自分の力で新しくなろうとしてなれなかったからなんです。表面は変えることができたけども、心の底は前と一緒だったから、みんなまた古い服を着てしまうんですね。でもここを見てみると、あなた方が霊と心、だからあなたが本当に心の深いところで 思うこと、願うところが変わるということなんですよ。心から神様を愛していきたい、心から主に従っていきたい、心から十字架を追っていきたい、心から御霊の実を楽しんでいくっていうふうにね、立法ではなくて思った時にあなたは本当に新しくなるんですね。され続けるっていうのは自分でなるという意味ではありません。頑張ってなれという意味ではありません。神様は本当にあなたを新しく神の子として、御国の本当に世継ぎとしてふさわしいものに変え続けることができるんです。その秘訣って何だと思いますか？まあ、捨てて切ることなんですけれども、そして真理に基づく義と正をもって神にかたどり作られた新しい人を切ることでした。まあ、何でもね、捨てろとか言いながら、じゃあその後どうなるのって分からなければ、まあ、これは選択ですね。私が上着を脱ぎ捨てた、これから礼拝でこれを着てください、選択ですよね。あ、分かった、じゃあこれをしようってなった時に、あ、こっちのが似合うな、こっちのがいいなって思ったらそれを選ぶだけなんですよ。だから私たちは脳がですね、幸福ホルモンを出し、肉に従った時に喜ぶ、あの何とも言えないこの喜びよりも大きなものが霊的な服を着た時になるということを知らないと、なかなかそれはチャレンジできないと思います。本当に霊、心と霊が喜ぶ喜び、これが何であるかということを知らないと、自分を捨て従っていくということはできないと思います。でも神様はそれを教えていきたいんですね。じゃあちょっと紹介したいと思います。この方知ってらっしゃいますか？この方知ってらっしゃる方いる？うる覚えがある？お父さんじゃないよ。分かったけど冗談ね。でもこれはね、まあ会ったことはないけど、皆さん間接的には知ってる方なんです。後で答えを言います。でその方が一日一章のデボーション誌を作ってらっしゃる方なんですね。でその、まあ、1月1日から始まる前に、あのこういう文章が書いてました。私はこの文章を見てね、びっくりした、自分の中でね。それはどういうことかっていうと、まあ、一日が始まる前に、今日も今から自分はね、いろんな選択をしてね、まあ、いろんなことを決めていかなければならないっていうことが書いていて、まあ、最後にこう書いてるんですね。今こそ決断をする時だ。カルバリーのおかげで僕には自由に選ぶことができる。だから僕は選ぶで始まってるんですね。だから私たち救われてないと罪の奴隷ですから、新しい服を着るっていうことは選択権がないんですよ。でも、まあ、この世の中はですね、誘惑に満ちて一緒です。これはなくなりません。でも私たちはイエス様によって救われて、いいことか悪いことか、 A か B か C か D か選ぶことができるっていうことから始まってるんですね。でこの今さっきの写真の方はですね、まず一番目にこう言います。僕は愛を選ぶって言うんですね。いかなる場合でも憎しみを正当化することはできない。どんな不当なことでも憎悪の正当な理由とはならない。僕は愛を選ぶ。今日僕は神と神が愛しておられるものを愛そう。2番目、僕は喜びを選ぶ。いかなる場合でも憎しみを正当化、僕は愛、喜びを選ぶ。僕は神にどんな状況をも支配してくださるようにお願いする。僕は神と人を信じない拗ねた生き方を拒む。頭でっかちで何もしない人の道具になることを拒む。どの人も神が作られた人間なのだと、どんな問題も神と出会うチャンスなのだと、そう思えない生き方を拒む。3番目、僕は平安を選ぶ。僕は許されて生きる。だから許されて生きるために僕も人を許す。 1,2,3,4 番目、僕は寛容を選ぶ。この世界の不便さを多めに見よう。僕の場所を奪おうとする人を呪う代わりに、自分からそう進めよう。長く待たせられたなと文句を言う代わりに、祈る時間が与えられたことを神に感謝する。 また仕事を言いつけられた時に拳を握りしめる代わりに喜びと勇気を持ってそれに取り組もう。 1,2,3,4,5 番目、僕は親切を選ぶ。貧しい人に親切にしよう。彼らは一人ぼっちだから。お金のある人に親切にしよう。彼らは不安だから。不親切な人に親切にしよう。なぜなら神が僕をそう扱ってくださっているからだ。6番目、僕は善意を選ぶ。不正なお金を受け取るぐらいだったら一文なしでもいい。頭ばっかりでおごり高ぶるよりも見落とされる方がいい。人をなじる前に自分が告白しよう。僕は善意を選ぶ。7番目、僕は誠実を選ぶ。今日僕は自分のした約束を守る。僕に貸しのある人は僕を信頼しても後悔することはない。僕の同僚は僕の言葉を疑問に思うことはない。僕の妻は僕の愛を疑うことはない。僕の子供たちはお父さんが家に帰ってこないんじゃないかと心配する必要はない。僕は誠実を選ぶ。8番目、僕は柔和を選ぶ。力ずくで勝ち取れるものは何もない。僕は柔和を選ぶ。僕が声を張り上げるのは賛美の時だけでありますように。僕が手をギュッと握るのは祈る時だけでありますように。僕が何かをするように迫るのは自分自身に対してだけでありますように。9番目、僕は自制を選ぶ。なぜなら僕は霊的な存在だから。この体が死んだら僕の霊は天に昇る。僕は朽ち果てるものが永遠を支配することを許さない。僕は自分を制することを選ぶ。僕は喜びにのみ酔い、自分の信仰にのみ燃え上がり、神だけに影響を受け、キリストだけから教えを受ける。僕は自制を選ぶ。皆さん、この9つの聞いて何か思い出しません？これ全部実は御霊の実なんですよ。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、ガラテヤ書にある。このガラテヤ書のこの御言葉ってね、聞いたことあるでしょ、御霊の実っていうことね。なんか私たちは聖霊を受けたら自然にこれがなるように思ってたところがあると思いません？でもこの人はそうじゃなくて、毎日御霊を選ぶ。具体的に愛を選ぶ、愛、喜び、平安、寛容を選んでいく、誠実、柔和、自制を選んでいく。その選んだことに対して神がその実を実らしていくっていう解釈なんですね。そして今日一日、僕はこれらのものに僕の一日を捧げる。うまくいけば神様に感謝するし、もし失敗したら神の憐れみを求める。そして今日の終わりにはですね、枕に頭を乗せ、僕は安らかに行うのだ。さあ、これを書いた方は誰でしょう。わかりました？皆さんは知ってると思います。なぜならば先週紹介したから。大切な君に絵本を書いた、マックス・ルケードさんなんですね。絵本に僕感動してですね、インターネットで調べて彼の本をちょっと調べて読んだときにこれが書いていたんですね。そう思ったときに、生活習慣病って誰のせいでもない、自分が選んできたことの結果が5年後10年後20年後に出ただけ。そして私たちの人生は神様が特に救ってくださってですね、いっぱい誘惑ありますよ、いっぱいいろんなことがありますよ。でも神様禁止されていない、選ぶ自由を私たちに与えてくださった。そして御霊の実を皆さん持ってらっしゃいますよ。でもそれを選ぶのは私たちであって、神様が選ぶときに、神様は本当にその約束に従って愛を選んだら愛を与えてくださり、喜びを選べば喜びを与えてくださっただけなんですね。いや、これすごいなと思いましてね。そしてこのクリスチャンの、ライフスタイルといいますか、私たちが本当に求めている身というものは神様全部 自動的ではなくて、あなたが今日何を選ぶかによってその実を、実ですからすぐにはならないんですけども、必ずその実を与えてくださる。まあ、若い人の方がですね、6月の1日ペンテコステで本当に聖霊に満たされたい、聖霊に満たされたい、聖霊に満たされたい、待ち望みたいっていうことを一緒に考えたんですね。どういうことなんやろうって。まあ普通に生活をし、肉に従い、時々霊にも従い、そして突然うわーと火が下るっていうことはあるかもしれませんけれども、とても虫のいい話だなって僕は思いました。でももしよし、テレビをやめて聖霊を求めていく、いや、この甘いものをやめて聖霊様を求めて、聖霊で満たされる喜びの幸せ感を求めていく、いや、本当に全ての解決は聖霊しかないんだって、みんなが何かをやめる選択をし、御言葉に立つ、御言葉に従う、神に期待するということに立っていけば、神様は本当に注いでくださらないはずがないと私は思いました。ならばこれがクリスチャンのできる古い人、利己的な自分を脱ぎ捨てて、神様が作ってくださった創造の本来の姿に戻ることがクリスチャンのライフスタイルだからなんですね。で、看護師さんのようにですね、意志の弱い私のために3ヶ月後電話しますよ、私たちは応援しますよってね、1時間ぐらい話を聞いた後に励まされたんですよ。いや、なんでこんなとこに行かなくちゃと思ったけども、最後にね、あ、そうだ、一人ではやっぱりできないんだって。で、教会の喜びの強みはやっぱりね、この体なんですよ。仲間がいる、仲間に祈ってもらえる、仲間に知ってもらえる、仲間と一緒に戦っていけるっていうのが世にはない最大の喜びだと思います。どうぞ皆さん、これをね、身につけて、一ですから、今度は次からはですね、具体的な、まあ、怒ってはならないとかいうことに対してね、また学んでいきたいと思います。一緒にお祈りしましょう。それぞれ声を出してお祈りしていきましょう。天の父様、ありがとうございます。本当に私たちは、この肉の体が戦いを挑んできていますけども、死ぬまでそうですけども、どうぞ本当に古いものを脱ぎ捨てて、十字架につけて、日々新しくなり続けていく生涯を全うしていきます。それは私たちの信仰であり選択ですから、どうぞ聖霊様、良い選択をいつもしていけるように助けてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。